今お話の時間です。原稿を準備してもう長い時間かかるかもしれないんですが、今日は簡単にメッセージを伝えます。今日はガリラヤ人への手紙4章4節から5節です。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、立法の下にあるものとして使わせたに使わせた。それは立法の下にあるものを贖い出すためであり、私たちが子を通しての身分を受けるためでした。というのが彼ら人への手紙のそれは重要なメッセージは、もう今、原稿があるんですけど、簡単に整理してお話をしてあります。クリスマス前にイエス様が来られたことを記念する日ですけど、イエス様が来られる前に唱えられたことを共に分かち合いたいと思います。イエス様が来られる時から前400年が神様の御言葉がなかったんです。神様が沈黙してくださったんです。マラキ書から予言が終わって、この時から400年が過ぎたんですけど、予言者もなしでないし、いろんな神様の御言葉としてのことがなかったです。それは神様が何もしなかったですか、なさってなかったでしょうか。いや、違います。神様はその400の間に、私たちには見えないんですけど、神様が全てのことを備えられてくださいました。これ危ないですよ。火は、ね、それは何を準備してくださったんでしょうか。もう1は未知です。その時はローマの下に支配されているイスラエルの状況です。その時に、ローマは全世界に大きな国になって、帝国になりました。その帝国のいろんな軍隊とかいろんな移動するために道を作りました。道路を建設してあちこちで軍隊とかいろんなものを送ることができるように、早めに送ることができるようにいろんな道と道路を建設しました。ですから全ての道はローマに通じるという言葉があります。ですからこのことは人間でローマ帝国が作った道なんですけど、神様はその道として神様の福音を伝えました。イエス様が復活され昇天された後、弟子たちはこのローマの道路を通して福音を伝えました。パウロはこの道を通して、総アジア、マケドニア、ギリシャを経てついにローマまで福音を伝えることができました。人間が作った道なんですけど、その道の中で神様の御心が、御心とか神様の計画がありました。二つ目は、次は言葉です。神様はコミュニケーションの集団を備えられました。アレクサンドロス大王の征服の後、ギリシャ語は同時の世界の共通語となりました。もちろんイエス様とユダヤ人たちは日常でアラム語を使っていましたが、公的な言葉、学問の言葉、貿易の言葉はギリシャ語です。驚くべきことに、旧約聖書もすでにギリシャ語で翻訳されていました。これは72訳聖書と呼びます。これがなぜ重要なことでしょうか。福音がユダヤの地を越えて全世界に伝えられるとき、福 言葉の使用べきがなかったからです。人たちが記した新約聖書は全てギリシャ語で記録され、それが同時教育を受けていたなら誰でも読むことができました。神様は福音が全ての民族に伝えられるように言葉という道具をあらかじめ備えておられました。パンテコテの日に聖霊が望まれるとき、各国の言葉で語らせたのも、結局全ての人が福音の危機理解できるようにされる神の御心です。3番目、メシアを望む心が備えられました。神様は人々の心を備えられました。400年の沈黙の期間中、イスラエルはペルシア、ギリシャ、そしてローマの支配を順に受けました。そうですね、イスラエルはペルシアと次はギリシャ、次はローマの支配に順に受けました。政治的圧迫、経済的な困難、文化的な葛藤の中でユダヤ人の生活は大変でした。彼らは独立を失い、自由を奪われ、尊厳が踏みに知られました。しかしこのような困難の中で一つのことが育ちました。それはメシアの絶望。旧約聖書に約束されたそのメシア、ダビデの子孫として来られ、イスラエルを回復される方への切実な期待が民の心の中で含まれ広がり大きくなりました。ある人々は政治的な解放者としてメシアを待ち望み、ある人は霊的な救い主としてのメシアを待ち望みました。弟子と員たちは武力でローマを追い出すメシアを望み、パリサイ人たちは立法を完成するメシアを待ち、エッセネ派の人々は聖者の回復をもたらすメシアを望みました。期待の方向は異なりましたが、一つのことは明確でした。全ての人がメシアを待ち望んでいたということです。ですからイエス様が交渉会を始められた時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言された時、人々は耳を傾けました。困難は私たちを絶望に導くこともできますが、同時に私たちを神に向かわせることもあります。イスラエルの400の困難はメシアを迎える備えられた心を残りました。次、4番目は本当にイエス様を待ち望む人々が備えられています。神は忠実な人々を備えられました。全ての人がメシアを待ち望みましたが、全ての人が正しい心で待ち望んだわけではありませんでした。しかし神様は真実な心でメシアを待ち望む敬虔な人々を保っておられました。バプテスマのヨハネの両親であるザカリアとエリサベツを考えてみてください。聖書は彼らを二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを持ちとなく言っていったと記録しています。シメオンは正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められることを待ち望んでいた人でした。 アンナは84歳の年齢でも夜も昼も宮を離れず断食を祈りを持って神に仕えていた。メシアを待ち望む人です。彼らは単に政治的な解放を望んだのではありませんでした。彼らは神の約束を信頼し、神の特権を忍耐して待ち、神の御心を従う生活を送りました。ですからメシアが来られた時、彼らはそれを認識することができました。神様は今も真実にご自分の求める人々を備えておられます。形式的な信仰ではなく、真実な心で神様を愛し、神の御心に従う人々を通して神様は働かれます。最後は、神様は従順な人々を備えられました。マリアは平凡な田舎の少女でした。ヨセフはナザレの大工でした。彼らには権力も富も名誉もありませんです。しかし彼らに神様を信頼する信仰があり、神様の御心に従う心がありました。天使がマリアに現れた時、そのメッセージは人間的には受け入れが大ものです。婚約した僧侶が子を宿すということは、社会的な死を意味しました。石打ちで死ぬこともありえました。しかしマリアは答えました。ご覧ください、私は主の端めです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。ヨセフも同じです。婚約者が妊娠したという知らせを聞いたとき、彼は密かに離縁しようと考えました。しかし夢の中で天使が現れて説明するとヨセフは従いました。彼はマリアを妻として迎え入れ、イエス様を自分の子のように育てました。神の救いの計画はこのように従順な人々を通して実現されます。マリアとヨセフの献身がなければ、イエス様の誕生はどうなっていたでしょうか。神様は別の方式を見つけられたでしょう。しかし神様は従順な人々を喜ばれ、彼を通して働くことを望まれます。今日私たちが見てきたように、イエス様の誕生は不然ではありませんでした。神は100年もかけて細やかに全てを備えられました。道を作られ、言葉を備えられ、人々の心の整えられ、忠実な人々を保たれ、従順なしもべを立てられました。時が満ちて神様はご自分の御子を使わされました。これが神の摂理です。神様は歴史の主です。ですからこれが今日の私たちに与えられる義務は何でしょうか。実は神は今も働いておられます。たとえ私たちの目に見えなくても、神様はご自分の計画を成し遂げておられます。沈黙のように見えると時間も神にとっては備えの時間です。2、神様は私たちを用いることを望んでおられます。ローマの道路のように、ギリシャ島のように、神は私たちの人生、私たちの才能、私たちの状況を福音のために用いることが おできになります。大切なのは私たちが神様に自分自身を捧げることです。第3は従順が重要です。マリアとヨセフのように神様の御心が私たちの理解を超える時でも従う信仰が必要です。神様の最も偉大な奇跡は しばしば従順な人々を通して起こります。今日のクリスマス、私たちも備えられた心でイエス様を迎えましょう。2000年前にこの地に来られた時のように、今日も主が備えられた心を持つ人々を探しておられます。私たちの心を清め、私たちの人生を捧げ、主の御心に従うものとなりますように。神様はご自分の救いの計画のために全てを備えられました。今私たちが備える番です。イエス様を誠に迎え入れ、その愛を世に伝える私たちとなることを主の御名によって祝福いたします。お祈りいたします。神様、感謝します。私たちのためにイエス様を送るために、400の間に神様が沈黙したような見えるんですけど、その後ろに神様がいろんな働きを、御業のために神様が働いてくださいました。イエス様の準備のためにいろんなことを神様は備えられてくださいました。私たち心もいろんな世界の歴史も全てのことが神様が主人です。神様、感謝します。私たちにもう今も私たちのために備えられた信仰の準備、信仰の神様の助けてくださることがあることを信じております。神様、私たちの信仰を導いてください。世の中でどのような生きていくかをわからない時に、聖書から備えられた神様の恵みを与えてください。クリスマスの恵みがこんな意味になることを神様に願います。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。